ありがとう。作家の本田健です。今回のビデオでは、本物の富裕層が誰にも知られずにこっそりやってるお金の使い方についてお話したいと思います。この本物の富裕層シリーズがたくさんの方たちに見られているので、本物の富裕層シリーズどんどんやっていきたいと思います。まあ、このシリーズをやるにあたって、確かにあの人こうだったな、こうだったなとか、ね、こう成金っぽい人ってそんなことやってないなとかっていうのがですね、自分の中でも整理されて、ああ本当にその通りだなと思って、意外とですね、自分にもこれ気をつけなくちゃななんてことを、考えたりとかしますので、とってもこれは、自分の勉強にもなってるなというふうに思います。まずですね、このお金の使い方ってことなんですけども、富裕層の人たちっていうのは、例えばこうすごい高級ブランドでね、もうバンバンバンバン、こう糸目もつけずに物を買ってるっていうイメージがあると思いますけど、まあそういう人もいると思いますけど、大半の人はですね、意外とそういうハイブランドのものを持ってなかったりとか、あるいはそういったものあっても自分ではなかなか買わなかったりとか、いやいや私なんてそんなのっていう人が多い感じがします。どちらかというと小金持ちだったりとか、成金っぽい人の方がそういうブランドものを集めていて、で、例えばそのブランドっていうふうなことを知らなかったけど、誰かにいただいたので大切にしてますみたいな、そういうふうなですね、考え方をしている人の方が多いのではないかと思います。さあ、お金の使い方でですね、こっそりやってるという意味では、一番富裕層の人たちがお金を使っているのは、実はプレゼントではないかと思います。これをね、そういうふうな人たちとお付き合いして自分もやるようになったんですけども、まあ、家族でね、ショッピング行くときって、家族のためにショッピングもするんですけども、どちらかというとですね、自分たちというよりも他の人たちに対する買い物の方が多い感じがします。この間も、その家族で買い物行ったときに、いっぱいこう、買い物袋、こう10個ぐらいかな、下げて、僕は荷物持ちでね、ずっと持ってたんですけど、そのうち1個しか僕たち家族のものがなくて、9個は、人のものだったんですね。これは あの人の誕生日、この人のなんとか祝い、これは特に誰ってことじゃないけども、まあ女性ものプレゼントにいいのがあった、これは男性のということで、自分たちのものは意外となかったりとかするんですよね。で、なぜかって思った時に、もう結構持ってるんですよ。だから僕はもう1個カバンが必要なわけじゃないし、まあ実はね、スーツケースフェチなので、スーツケースをね、まあ消耗品だからいろいろ入れ替えてるんですけども、まあそういう意味ではブランド物のバッグを持ち歩くところがないというか、そういうとこに行くことがなかったりとかすると、意外とですね、あ、そんなの1個でいいなっていうふうに思ったりとかします。まあアクセサリーがね、好きな方はいっぱい持ってるのかもしれませんが、まあ、それでも僕も時計もしなくなってしまったし、その例えば時計だったら、その今ね、こう血中酸素濃度が測れる、まあ、あれも正確かどうか分かりませんけど、まあ、そういうような時計だったら興味があるけど、別に高い時計ってたまにね、そういうお店で見に行ったりもするんですけど、ただ重いだけで、いやこんなんわざわざしたいと思わないなって思うし、見られたら恥ずかしいしっていう僕には向いてないんでしょうね。まあそういう意味では、今 YouTube 用にちょっとこうおしゃれなシャツは着てますが、普段はもっとね地味な感じですけど、まあそういう意味では車もね、せいぜい1台2台あればいいかなっていうふうに普通は思うんじゃないかなと思います。まあそういう意味では、その自分のために買うというよりは、他の人たちにいっぱいこのお世話になってる人だなとか、運転手の人の奥さんが誕生日だなとか、まあそういうふうな感じで人にね、頼んだりすることもあると思いますが、意外と自分で買うときには、あ、リストがあってね、人の、誕生日が来るなとか、結婚記念日だとか、誰か、誕生日会に行くなとかっていうのを、普段から、まあ、もう10個20個のリストの中では、これ買った買った買った買ったっていうふうにして、そしてですね、うちのもあるんですけども、プレゼント専用の棚があるんですよ。で、それには、例えばもう名前が決まってる人は、もう4ヶ月後、5ヶ月後の誕生日の名前が書いてあったり、あるいはそこまで近くない人にとっては、男性用、女性用っていうふうに棚で分けてあって、ラッピングがブルーだったり、ピンクだったり、あるいはまあ、そのどちらでも OK なやつとかっていうふうになってて、その棚からプレゼントを出すと。まあそういう形でですね、このお金の使い方として、こっそり人にプレゼントを、のものを買ってる。これがですね、富裕層の人たちがやってらっしゃることだと思います。まあそういった意味では、彼らは決してですね、その一流のレストランに行って、そして その帰りにですねハイブランドを買ってっていうわけではないんです。で、面白いのはそのそういうイメージがあるかもしれませんが、どちらかというと、その外食もですね、毎晩外食しているような、まあ、ビジネスマン系の人たちはそうだと思いますけども、そうじゃない人たちは意外と定時に帰って、そして家族でゆっくりご飯を食べたりとかしてます。なので残業しなくてもいい、まあ、そういうふうな意味では、富裕層の人たちは自分で時間をコントロールしてますから、まあ、会食することあるかもしれませんが、意外と家に招いてそんなに豪華でもない体に良さそうな、食べ物を、数品、食べてる。だからその、お肉だチキンだなとかみたいな感じではなく、例えばお蕎麦とサラダとなんか3品あるとか、そんな感じのイメージですね。なので決して高いワインを毎晩開けてみたいな、そういう豪遊をしてるってイメージではないと思います。どちらかというとそういうふうな暮らしをしてる人って早く死んじゃうんですよね。武田和平さんが80代の時に、ご飯食べに行こうっていうふうに言われて、どこに連れて行ってもらうのかなと思ったらデニーズに連れて行かれて、と思って、高級料亭とかに行かないんですかっていうふうにお聞きしたら、そんな暮らししてた人はもうみんな70代で死んでしもたかねえって言われて、確かにお酒をね毎晩飲んでとかっていう人たちっていうのはもう早く死んじゃうっていうところがあって、意外と質素な暮らしをしている人が、まあ、長生きする、まあ、そして富裕層で人生をね丁寧に生きてらっしゃる方っていうのは毎晩フルコースを食べているわけじゃないってことを皆さんも知ってください。ちなみに、なんで和平さんデニーズなんですかってよりによってって言ったら、駐車場が広いからだがねって言って、結局駐車場会みたいな感じですよね。で、和平さんは小さなベンツをね晩年乗られてて、C クラスので、そしてそれもなんか最高級のやつじゃないですよ、普通の感じのやつで、でそれでご自身で運転してたんですよね。で、運転手の人とかはつけないんですかって言ったら、まあね、50代とか60代の時は、まあ、仕事で忙しかった時やってたけど、それよりもボケ防止のために運転するとねシャキッとするから、これがいいんだがねって言って、僕は助手席に乗せてもらって、でそれでどう考えても間違ってるなって、僕は運転して和平さんが後ろだろうと思ったけど、まあそれがいいって言われるんでね、まあ仕方ないですよね。まあそういう意味でもう誰にかっこよく見られる見られないっていうことが全くなくなったら、もうそういうふうになるんだなっていうふうに、思いました。そういった意味で皆さんが思ってるほどなんか毎日派手な暮らしをしてるわけじゃないってことですね。さあ、あとはですね、こっそり寄付をする、これはやってらっしゃると思います。例えば何十万ものワインを開ける間に何十万もいろんな子どもの虐待防止のセンターに寄付したり、あるいは、環境のとこに寄付したり、あるいはカンボジアとか、ミャンマーとかインドとかアフリカとか、そういうところにその自分のねお金でその1年間学費を出してあげたりだとか、まあそういうふうな感じの寄付を、こっそりして、こんな分厚いファイルがあって、これがね今サポートしてる子どもたちなのよって写真をいっぱい見せてもらったりとか、そんな感じのことをしてる人はたくさんいると思います。あとは、自分を豊かにするちょっとしたことですね。それは例えばお花を飾ったり、あるいは、こうシーズンに合わせてテーブルクロスとかそういったものを全部変えたり、季節ごとにカーテンを変える、これは富裕層の人たちはよくやってると思いますが、普通の家でそのカーテンって季節ごとになかなか変えないと思うんですよね。まあテーブルクロスぐらいだったら変えてるかもしれませんけども、そういった意味ではこう日常のちょっとしたこと、こういったことにお金をかけてる、これは、普通の人はあんまりこうお金をかけないというか、どちらかというと節約をしてるんじゃないかなと思います。例えば部屋が8個とか10個とかあったら、そのそれぞれに普段使ってない部屋にも一輪挿しを入れたりとかね、まあ、ご自身でやる場合もあるし、お手伝いさんにやってもらう場合もあると思いますが、花がね毎月3回4回送られてくるようなのを契約してて、毎回毎回その花束がごっそり届いて、そしていろんなところに飾ってある、玄関にもこんなの飾ってある、そういう人たちはいます。これは節約とか普段考えてらっしゃる方にはちょっと考えられないというか、そういうお金の使い方ではないかなと思います。まあ、そうなるとね月のお花間が30万とかするんですよ。なんですけども、まあ、それはそのちょっとしたプチ贅沢とかっていうふうに、富裕層の人は考えます。なのでブランド物に何十万のものは かけなかったとしても、部屋中にお花をいっぱい飾る、これにはお金をかけたりします。まあ、そういった意味で そのメリハリのついたというか、自分の人生に豊かさを感じられるような、そういうところにお金を使うというところが普通と違うのではないかなというふうに思います。またこういうお話が、お好きな場合にはですね、これ面白かったとかっていうのをぜひ、高評価ボタンとかを押してお知らせください。さあ、そしてありがとうワークですが、これもですね、前回のビデオに引き続き、お金持ちじゃなくてもできることって、お話しましたよね。あなたがやってみたいなって思うような感じのこと、これをよかったらこのコメント欄に書いていただきたいと思います。あなたがやってみたい日常のちょっとした豊かさを感じるようなこと、これを書いてくださったら嬉しいです。コメント欄とっても楽しみにしてますので、何か一言書いてください。ありがとうありがとうありがとう。作家の本田健でした。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいまハッピーマネー会員というのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、 YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話してます。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。心理学の話から国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。